8章。その後、イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。さて、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。弟子はこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちた者とは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちた者とは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちた者とは、こういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における重い煩いや富や快楽で塞がれて、実が熟すまでになりません。しかし、良い地に落ちた者とは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて、入ってきた人たちに光が見えるようにします。隠れているもので、あらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。ですから、聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は、持っていると思っているものまで取り上げられるからです。さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢の人のために、そばに近寄れなかった。それでイエスに、母上と兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあった。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちのことです。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と 荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです。私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスはお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢狩りに入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へ流れ込み、溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て、正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは、悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆、イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って、神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。さて、イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると、見よ、ヤエロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに、12年の間、長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに、誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると、直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。 彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。